さて、今回はですね、50代現役 AV 女優完全ガイドという記事、これをちょっと深掘りしてみようと思います。なんか資料によると、最近若い子のハイテンションな AV はもうちょっとお腹一体かなって感じてる50代の視聴者の方が増えていると。これ面白い動きですよね。
非常に興味深い現象だと思います。この記事データも示していて、例えばファンザの年間販売ランキング、ここで45歳以上の女優さんのシェアが、2019年と比べて 1.8 倍に拡大してるそうなんです。
1.8 倍ですか。かなり伸びてますね。
そうなんです。それに加えて熟女50代っていう検索ワード、これも過去24ヶ月ずっと上昇トレンドにあると。
じゃあもう需要は明らかにこう高まってるってことですね。でも面白いのが、記事によるとですよ、コンスタントに、まあ、新作を出し続けているリアル50代の現役単体女優さん、これが全体のわずか 0.7% しかいないって書いてあるんですよ。
そうそうなんです。そこがですね、まさにポイントで、需要はすごくあるのに供給がまあ少ない。
なるほど、ギャップがあるわけですね。
だからこそ今この世代の女優さん一人一人がすごく注目されてるっていう状況なんですね。でこの記事では、じゃあなぜ今そんなに注目されてるのか、その理由を分析しつつ、編集部がかなりしっかり調べてるみたいで、販売実績とか SNS での活動、あと撮影スケジュールなんかをクロスチェックして、この人は本当に現役だと言える方を、まあ、厳選して紹介してるんです。
なるほど。じゃあその理由っていうのはどういうふうなものが挙げられてるんですか？
ですね、大きく3つ挙げられていますね。三拍子って表現してますけど、まず1が熟練のテクニック、まあ、これは経験ですよね。
はいはい、長年の。
で2が生活感と配達感のハイブリッド。
生活感と配達感、ほう。
なんていうか、日常を感じさせる雰囲気と、でもそこからちょっと逸脱する感じ、この組み合わせが魅力だと。
確かにそれは若い世代にはない味かもしれないですね。
そうかもしれませんね。で3がコンテンツとしての価値が落ちにくい、つまり総集編とかベスト版でも結構リピート率が高いっていうんですね。長期的に楽しめると。
なるほど、一過性じゃない持続的な価値があるわけですね。
そういう分析ですね。経験がもたらす深みと言えるんじゃないでしょうか。
で記事ではそういう魅力を持った方々をいくつかこうカテゴリー分けして紹介してるんですよね。例えば月1本以上常に新作があるトップアクティブ組にはどんな方か。
はい、このトップアクティブ組の代表として挙げられているのが、まず正田千里さん、今57歳、熟女クイーンとも呼ばれていて、知的な雰囲気がすごく人気だそうです。最近だと共栄水塾の人綱っていう作品も注目されているとか。
正田さん有名ですよね。
それから友田真希さん52歳、この方は2016年に本格的に復帰されて、昨年はデビュー20周年のベスト版も出されたりして、本当に長く活躍されていますね。
へえ、20周年、すごいですね。まさに第一線。
あと他にもですね、最近 VR、仮想現実の作品への出演が増えているっていう伊織涼子さん、55歳。この方も注目株ですね。
VR にも進出されてるんですね。
そうなんです。それから年数本ペースでこうコンスタントに活躍されているグミもいて、例えば綾瀬舞子さん、52歳。この方は48歳で再デビューして結構話題になった方ですね。
48歳で再デビュー、それもすごいキャリアですね。
あと、スタイルがすごく良いと評判の沢村玲子さん、50歳とか。それから関西弁とこう肉感的なボディが魅力の平岡理恵子さん、51歳とか。まあ、いろいろな方がいらっしゃいますね。
なるほどな、本当に多様ですね。
さらに再編集版とか復帰待ちだけど要チェックっていうカテゴリーもあってですね。
そうなんですか。
最近ベスト版で再注目された井上綾子さん55歳、それから V シネマ出身の泉涼子さん58歳。
V シネにも出てらした方とかもいるんですね。
そうなんです。そしてこれは驚きなんですけど、来月、つまり2025年の7月ですね、柏木舞子さん、なんと62歳の方が電撃的にカムバック予定だと。
62歳で復帰？それはちょっとすごいニュースですね。
すごいですよね。復帰作のタイトルが、許して、この婿の子供が欲しいっていうらしくて、なんか、彼女のキャリアの原点回帰的なテーマ設定にもかなり注目が集まってるようです。
へえ、 やー、こうして見ると本当に様々な形で50代、いやもう60代の方まで活躍されてるんですね。
そうなんです。
この記事から見えてくるのは、単に熟女ものがブームっていうだけじゃなくて、なんていうか、50代の AV 女優さんっていう存在自体がもう確実な市場と他にはない独自の価値をちゃんと築いているってことなんですかね。
ええ、まさにそう結論付けられると思います。供給が少ないっていう希少価値ももちろんあるんですけど、やっぱりその経験に裏打ちされた演技とか存在感そのものが特定の視聴者層にはものすごく強く響いてるんだろうなと。で、記事の最後の方では、これから50代を迎える、例えば北条真紀さんとか風間由美さんとか、そういう実力派も控えてるから、この市場はまだまだ厚みを増す可能性があるとも指摘してますね。
なるほど、将来性もあると。あ、そういえば記事には視聴者向けにどうやって作品をお得に楽しむかみたいなヒントも書いてありましたよね。
ファンザの週末セールとかクーポンを活用するとか、 VR はまず体験版で試してみるとか。
ええ、ありましたね。
迷ったらベスト版を選んでみるとか、結構実践的なアドバイスも。
はい。
それで最後にですね、この記事を読んでちょっとあなた自身にも考えてみてほしい問いがあるんです。こうしたその熟練したパフォーマーの方々がなぜこれだけ長く人気を保って市場も成長しているのか。これって単に視聴者の好みが、まあ、変わってきた、多様化したってことだけなんでしょうかね。それとももしかしたらこの AV という特定の文脈の中ですけど、私たちの社会が年齢とか、あるいはセクシュアリティに対して持ってる見方、これが少しずつこう変化してきているということの表れなのかもしれないなと、ちょっとそんなことを考えてみるきっかけになったら面白いかなと思います。